あなたを必要としている人がいる。あなたは計り知れない価値がある。あなたは素晴らしい未来を切り開くことができる。皆さんこんばんは。ジャパンアライブのローレンス彩子です。ジャパンアライブは若者の生き方と性を考える NPO です。これから15分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。ジャパンアライブのオフィスがありますここ仙台ではかなり冷え込みが最近厳しくなってきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。インターネットやスマホなどの普及によりますますいい情報も悪い情報も誰にでも簡単にアクセスできちゃう時代になってきてますが、最近ポルノに関して面白い記事を読みました。ポルノ利用者が急激に増加している昨今ですが、なんと4億2000万のポルノのウェブページが存在しているそうです。ケンブリッジ大学の研究者がポルノの中毒の人の脳をスキャンしたところ、ドラッグ中毒者と全く同じだったそうです。つまり確かに脳に影響が出るんですね。ポルノがこれだけ氾濫する社会の中で、それが人間の脳、それから人間関係、体に影響が出始めているのではないかという懸念がいろいろなところから聞かれるようになっています。最近 NoFap という団体が行った調査結果から、ポルノはやめた方がいい10の理由という記事が出ていたのですが、その10の衝撃的な事実とは何なのか、皆さんに1から10まで今日は紹介したいと思います。まず1番、ポルノにハマっている人は同じ相手だと興奮しづらくなる。これは生物学や心理学ではクーリッジエフェクトと呼ばれるものだそうですが、ポルノを見ることで常に目新しいものを探す期待する習慣がついちゃうそうなのです。2番です。ポルノを定期的に見る人の5人に1人が自分が性的な欲求に縛られている、また支配されていると感じると答えました。つまりこう癖になってるから、自分で自分の生活やスケジュールをコントロールしきれてない感っていう、そんなこう気持ちが常にあるのかなって思います。3番です。調査対象の 12% が毎週5時間以上ポルノを見ていると答えました。 59% が毎週4時間から15時間見ていると答えました。これってすごいと思いません？だってそれだけ見よう、今週は15時間見るぞって思って見てるわけじゃなくて、次から次へと見てるうちにやめられなくなって、こう区切りが悪いっていうか、それで最終的にすごく長い時間ポルノを見ることになってしまったっていう結果がおそらくこの時間に出てんじゃないかなと思うんですよ。だからそれだけこうやみつきにさせる何かを持ってるってことじゃないんですかね。で4番、これも驚きなんですけれども、調査対象の 50% が実際には性体験がありませんでした。つまり彼らの親しい性の関係が全くデジタル上のみっていうことになります。とすると付き合うまでのこうお互いを知る過程だとか、初めてのキスだとか、喧嘩した時にどんな風に乗り越えて信頼関係築いていくとか、全部すとばして性の関係だけを、しかも実際じゃなくて頭で生身の相手なしで経験していることになる。つまり愛情とか親密さの延長線上にセックスがあるっていうことでは必ずしもないってことですよね。5番です。大学生の 42% が定期的にポルノサイトにアクセスしています。調査対象のこれ6番ね、調査対象の 53% が12歳から14歳の時にポルノを見る習慣がついたと答えました。しかもそのうちの 16% が なんと12歳から見始めたと答えています。私これ結構驚きました。だって12歳って小学校6年生から中学校1年生ぐらいですよね。あまり性教育もない前にポルノでセックスのイメージが作られてしまうっていうのは本当もったいないなと思います。ジャパンアライブでは性教育のワークショップを中学校や高校でさせていただいているんですけど、よく先生に寝た子を起こす必要はないって言われるんですね。うちの学校は純朴なので、性の話題に触れることでかえって興味をそそられるきっかけを作ってしまうんじゃないかと。それも確かにありえなくはないので本当にわかります。でもポルノを通して性教育を導入されるぐらいなら、学校でしっかり最初に向き合っちゃって健全な土台をまず最初に築いた方がいいんじゃないかなと私は思います。で、7番目ですけれども、 64% がポルノの趣味がだんだん極端で激しいものに移ってきていると答えました。傾向がどんどん激しくなっている。これは一番最初のポイントにあったように、ポルノは常に新しいものを求める傾向を作り出すんですね。だから夫婦間のセックスレスの問題も実は結構ポルノが影響しているのかもしれないなと思います。同じ相手だともう興奮できなくなっていくわけですから、そう思うと社会に与えているダメージって私たちが思うよりも大きいのかもしれないなと思います。8番、調査対象の27から31歳の男性の 19% が早漏に悩んでいて、 25% がパートナーとのセックスに無関心になっている。 31% がオーガズムに達せなくなっていて、 34% は全く機能しなくなったと答えた。ポルノを見る人はよっぽど性欲旺盛でエネルギーが有り余っててやる気満々でと思うかもしれないんですが、というか最初はそうだったのかもしれないけども、実は常習することでますます感じない脳や体になっててしまうじゃないかっていうことを示唆していると思います。これはおそらく今後もっといろいろなリサーチ結果が出てくる分野だと思います。つまりさらなる刺激やもっと気持ちいい体験をしたいって思ってたのに逆の方向に向かっていってしまうっていうことなんですね。9番です。ポルノやマスターベーションをやめることを決意したうちの 60% が彼らの性機能が改善したと答えた。セックス機能が改善したと答えた。またそのうちの 67% が、これ10番ですけれども、エネルギーレベルと効率性が上昇したと答えた。つまり見たくないのにダラダラ時間を取られていくとか、そういったこうやるせなさっていうか、自分の人生をコントロールしきれてないっていう、そんな生活から抜け出せることでこうエネルギーとか他のことに対しても効率よくいきたいなっていう、そんなやる気だとか、そういうものが出てくるのかなって思います。というわけで皆さん、調査結果に多少のばらつきがあったとしてもポルノはやめた方がいいんじゃないかっていうことは結果として出ているように思うんです。この記事を読んで思ったのは、ポルノをたくさん見たり相手を変えて恋愛するとより恋愛も豊かで、そしてセックスも上手になるって思いがちなんだけれども、実は一人の人を愛し続けるって決めて浮気したりポルノ見ない方がもっと豊かな性生活を送れるってことなんですね。これは今まで道徳的には良いとはされてきたけども、実は生物学や心理学的にも実証できることなんだっていう、ここがすごいと思いました。それだけじゃなくて、これだけポルノという中毒を引き起こしやすいことを世界中の人がしていたら、ね、当然社会に影響出ると思うんですよ。自分の体には影響出るのはもちろんのこと、この女性や児童の人身売買 などの犯罪が増える仕組みにつながってしまっていってるわけです。私たちの心の中にあること、頭の中にあることが実際の言動に出るんですよ。これだけ文明化したと思われるこの世界で、なんでレイプとか凄惨な暴行が絶えないんだろう。それどころかどうして被害件数は増えてるんだろうって考えるときに、やはり一人一人が心や頭からそれを一掃することから始めないとダメなんだなって思います。だから法律とかパトロールの強化とか、こう外側からコントロールしただけでは効果がないんですね。ですから、まだ結婚してないリスナーの皆さん、もしくは性経験のないリスナーの方、セックスではこんなこともあんなこともするんだってイメージするときに、将来子供ができて一緒に年老いていくことを決めたあなたの伴侶と愛し合うんだって、こういうふうにイメージしてみてください。きっと結婚した時にそう夢見てきてよかったって思えるような健全で気持ちいい性生活を送れると思います。はい、さてそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ジャパンアライブはホームページもありますので、ぜひアクセスしてみてください。japanalive.org です。また予期せぬ妊娠などの悩み相談も受けたまわっています。またご感想相談などは info@japanalive.org までお気軽にご連絡ください。